この先週は私たち吉脇を今日もまた吉脇を見ていきたいと思いますけれども、吉脇の最初のところにこの約束の地に進んでいくということの中で、主ご自身の取られたこのような戦略が載せられております。吉脇の一章の14節と15節です。このところにおいて、あなた方の祭司と家畜とはモーセがあなた方に与えたヨルダン川のこちら側にとどまらなければならない。しかしあなた方のうちの勇士は皆編隊を組んであなた方の同族よりも先に渡って彼らを助けなければならない。主があなた方と同様あなた方の同族にも安住の地を与え、彼らもまたあなた方の神主が与えようとしておられる地を所有するようになったら、あなた方は主のしもべモーセがあなた方に与えたヨルダン川のこちら側日の昇る方にあるあなた方の所有の地に帰ってそれを所有することができる。簡単に言いますとワンチームなんですけども、二手に分かれてヨルダン川のこちら側とまた向こう側でそれぞれの役割使命を果たす。でも両方とも主ご自身がその約束の地をそのイスラエルの民に与えてくださる。今回このようにして礼拝の場に来れる方々でも、いろんな事情の中において来ることができない方々も、来たくても来れない方々もおられます。その方々がそれぞれのところにおいて祝福され、本当に東京の私たちと一つであること、でもそれぞれに使命があることを覚えて、この中においてもただ崇められるべき唯一の名前イエス・キリストの皆をそれぞれのところで高らかに宣言します。もう一度、イエスは主です。どこにあってもイエスは主です。アーメン。この皆を心から崇めます。今日、吉脇の2章の御言葉を主の前に、御言葉を御霊によって主が語ってくださることを期待しながら朗読してまいりましょう。吉脇の2章の1節から14節まで。3、はい。ヌンの子ヨシアはシティムから密かに二人の者を石膏として使わしていった。行ってあの地とエリコを偵察しなさい。彼らは行ってラハブという名の遊女の家に入り、そこに泊まった。エリコの王に、今イスラエル人のある者たちが今夜この地を探るために入ってきましたと告げる者があったので、エリコの王はラハブのところに人をやって行った。あなたのところに来てあなたの家に入った者たちを連れ出しなさい。その者たちはこの地のすべてを探るために来たのだから。ところがこの女はその二人の人をかくまってこう言った。その人たちは私のところに来ました。しかし私はその人たちがどこから来たのか知りませんでした。その人たちは暗くなって門が閉じられる頃出て行きました。その人たちがどこへ行ったのか存じません。急いで彼らの後を追ってご覧なさい。追いつけるでしょう。彼女は二人を屋上に連れて行き、屋上に並べてあった天草の茎の中に隠していたのである。彼らはその人たちの後を追ってヨルダン川の道を渡し場へ向かった。彼らが後を追って出ていくと門はすぐ閉じられた。この8節から少しお聞き苦しいかもしれませんけど、私の朗読をお聞きください。そして目で御言葉を追ってください。そして主ご自身がこの御言葉の朗読を通しても御霊によってお一人の中に語ってくださること、気づき与えてくださることを期待しつつ、主の御言葉を朗読させていただきます。二人の人がまだ寝ないうちに彼女は屋上の彼らのところに登ってきて、その人たちに言った。主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちはあなた方のことで恐怖に襲われており、この地の住民も皆あなた方のことで震えおののいていることを私は知っています。あなた方がエジプトから出て来られた時、主があなた方の前で足の海の水を枯らされたこと、またあなたがヨルダン川の向こう側にいたエモリ人の二人の王シホンとオグにされたこと、 彼らを聖絶されたことを私たちは聞いているからです。私たちはそれを聞いたとき、あなた方のために心がしなえて、もう誰にも勇気がなくなってしまいました。あなた方の神主は、上は天、下は地において神であられるからです。どうか私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと今主にかけて私に誓ってください。そして私に確かな証拠をください。私の父、母、兄弟、姉妹、またすべて彼らに属する者を生かし、私たちの命を死から救い出してください。その人たちは彼女に言った。あなた方が私たちのこのことを喋らなければ、私たちは命にかけて誓おう。主が私たちにこの地を与えてくださるとき、私たちはあなたに真実と誠実を尽くそう。主の御言葉を心から感謝し、御言葉を共に受け取っていきたいと思います。この御言葉の箇所ですけれども、ヨシュアがこのいよいよ約束の地を、カナンを、あなた方に与えると、その約束に従ってこの約束の地に入っていこうとするときです。ヨシュアは2人のスパイを使わしました。でもヨシュアは知っています、そのスパイがどれだけ大変なものであるかを。ヨシュアは40年前、12人と一緒に、ヨシュアとカレブ、他の10人でこの約束の地カナンを隅々まで行き巡って、帰ってきたものだからです。でもその時、その、40年前は12人のうち、ヨシュアとカレブ以外の10人の人々の不信仰な告白によって、民全体ががっかりして約束の地に入ることができない。主ご自身はこの40年間を通してこの民を養ってくださいました。そして主ご自身の御言葉が真実であること、そしてまた主ご自身の口から出るすべての言葉によってこの民は導かれるということを導いてくださいました。そしていよいよこの約束の時に来た時に、ヨシュアもまた2人のスパイを使わしたのです。そしてこの2人のスパイは、ヨシュアも経験があります。それは命がけです。国の利益のために敵の国に忍び込むということですから、私たちにとったら馴染みがない映画の世界の話です。本当に命がけです。そのところに入っていくということの中で、当然のことながら戻ってこれなかったらということで、家族との別れもあったでしょう。そのような中においてこの二人は使わされていきました。なんと使わされたその先において、彼らが入り込んでいったのは異邦人の、それも女性の、それも遊女という職業をしているこのラハブという女性のところに入っていくこととなりました。これは今も昔もこのどこに情報が集まるかといったときに、この遊女、売春婦、そしてまた愛人と言われるようなところにその情報が集まる、そういうようなところにこの情報が集まる。だからこそ命を懸けた人たちも、このイスラエルから使わされたスパイも、この遊女ラハブのところにやってくる、情報を求めて。そしてこの、すぐにそのところにエリコの王様もラハブのところにイスラエルから来た2人の人が入っていたという情報がすぐに入ってきます。それはやはりそのようなスパイ活動です。どっちが勝つか負けるかというような、そのような時にスパイの役割は本当に重要であり、そのような命がけの、そのような戦略がなされている、そのような緊張感のあるところです。そしてまたこのスパイが情報を探っていく、その中において、このラハブがこの自分の国の王様、自分の国の利益ではなくて、このイスラエルの二人のスパイをかくまうということも、これは命がけの出来事であって、これは本当にちょっと間違えるならば、ここに来た、もう、この三節のところでエリコの方はラハブのところに人をやって行った。あなた方のところに来たその人は、というそのことを言われたときに、これはラハブにとっても命をかけた行為であったということを、今日まず最初に私たちは覚えたいと思うのです。そしてそのような中において、このラハブは命を懸けてこの 2人をかくまう、そしてまた命を懸けたこの2人のスパイを通しても主ご自身が、この主ご自身の民ヨシアとイスラエルの民を通してなそうとしておられたご計画が前進していく、そのためにとても重要なヨシアとイスラエルの民が勝利するために必要な情報が分かち合われているということを今日私たちは見ることができます。今日私たちが置かれている状況、またこの世界の状況の中で主は間違いなく御言葉を通して目を覚ましていなさいと語っておられます。そして私たちがこの背後にあることはどういうことであるのか、そしてまた私たちはこの時代にあってどういうふうに歩んでいけばよいのか、主ご自身は御言葉を通して私たちに今日も御霊によって語ってくださっていることを心から感謝いたします。今日このスパイが目が開かれて、この異邦人ラハブから得た真実な情報、その情報によってこの民は勝利の中へと導かれていくことを見ます。一緒にその恵みを受け取っていきたいと思います。まず最初にこのスパイの2人がラハブから得た大切な情報、第1番目、それはなんと自分たちが恐れているのではなくて先住民であるカナン人が恐れているということを知ったということです。このことはとても重要なことであり、このヨシアによって使わされた2人のスパイは本当にこのことによって、この真実な情報によって勇気づけられて、そしてこの情報をもとにヨシアとイスラエルの民は前進していくこととなりました。このエリコという町は当時、一番古くからある町でありイスラエルの中でも、そして難攻不落と言われていた町であり、そしてこの敵がどれだけ攻めても高い城壁に囲まれて誰も落とすことができないと言われていた町です。でもこの町を落とさなければその先にあるカナンの地には入っていくことができないというロケーションにある、そのような町でした。どうしてもしなければならない、しかしそこに立ちはだかっているエリコ、その中にあって、なんと敵である、そしてまた先住民であるカナンが、主ご自身が恐れるな、私が共にいると語ってくださっているとともに、なんと相手が恐れている、その事実は本当に彼らに立って大きな勇気を与えるものとなりました。このヨシュアに使わされた2人のスパイと比べなければならないグループがあります。それは先ほど申し上げたこのモーセによって使わされた12人のグループの人たちのことです。その人たちのことについては民数記の13章の1節から14章の9節のところにまで出てまいります。このヨシアの前に立てられたモーセによって使わされた12名の人たちもカナンの地を行き巡って全てを見てきました。そのことによるならば、御言葉によるならば、地形、その民の強弱、人数、土地の良い悪い、そしてまた町の守りの状態、樹木の有無、そのようなものまでも全て調べて、その土地の果物を持って帰ってきました。12名はポイント、同じものを見て帰ってきました。そしてほぼ同じ報告をしています。しかしヨシュアとカレブの報告は、私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるから、13章30節、主が共におられるのだ、彼らを恐れてはならない、14章の9節。しかし他の10人の告白はこのようでした。私たちはあのところに攻め登れない、あの民は私たちよりも強いから、13章31節。私たちはカナン人を見た、私たちには自分がイナゴのように見えた、彼らにもそう見えていたことだろう、13章33節。この報告の中でヨシアとカレブと、そして他の10人の報告のその違いはどこにあるでしょうか。ぜひ兄弟姉妹、主ご自身の御言葉の弟子として呼ばれている兄弟姉妹お一人お一人、この民数記の13章14章のところから何が違いなのかということを見ることはとても大切です。そして今日私がこのところから受け取っているのは、このヨシュアとカレブは主と主の約束の言葉に目を留めたということです。しかし他の10人は敵と自分とを比較し、自分にできるかどうかにとらわれたということです。 もう一度言います。ヨシュアとカレブは、主と主の約束の御言葉にだけ目を留めたということ。しかし、他の十人は敵と自分を比較し、そしてそれが自分にできるかどうかということに終始してしまったということです。今日、それが私が教えられるところですが、今日、兄弟姉妹、私たちは今宣言されている主イエス・キリストの御名によって、私たちはすでに勝利を与えられたものとして、主と主の約束の御言葉だけに目を留めます。自分と敵とを比較して、自分にできるかどうかという、そのような比較から、人間的な視点から私たちは解放されて、イエス・キリストが治められる神の国を生きるものとされていることを心から感謝します。本当にこの報告ということは、スパイの報告はとても大切で、この10人がした、私たちにはできないという報告が、この恐れと不安ということが伝染病のように伝染して、そしてイスラエルの民全体が汚されてしまい、彼らは約束の地に入ることをとどめられてしまいました。恐れ不安ということは、私たち神の民、そしてまた私たちが戦いの中に前進する、その時にこの戦いということの中において一番禁物のものです。そしてこの40年前は、この10人のその不安、恐れの中で民全体が汚されてしまいましたが、40年後に主がなさってくださったことは何かというと、なんと敵であるカナン人の中に、エリコの人々の中に、もうすでに主と主の御言葉がなされたということの恐れが、先住民のカナン人の中にあったことを、心から主に感謝いたします。恐れがあるということは、もう恐れは伝染してしまって、そしてこの11節に書かれた時に書かれてあるように、カナン人、先住民の人たちはそれを聞いた時、あなた方のために心がしなえて、もう誰にも勇気がなくなってしまいましたと。この恐れと不安の伝染病は、このカナン人の中にもすでになされて、そして彼らはそこを勝ち取って勝利することができたことを、主にあって心から感謝いたします。箴言の29章の25節のところには、このように明確に記されています。人を恐れると罠にかかる、主に信頼する者は守られる。アーメン。主は私たちをこの人間的なレベルから、本当にイエス・キリストにあって引き上げてくださって、主の視点で物事を見る目を与えてくださっていることを心から感謝いたします。イエス・キリストが勝利者です。さっき宣言されたように、私たちもう一度宣言します。イエス・キリストの十字架と葬り、復活の御業によって、サタンはその頭を踏み砕かれた。アーメン。すでに勝利を主が取ってくださいました。アーメン。そして御言葉に書かれてありますけども、悪霊も恐れおののいています。もう勝利は確定しています。主ご自身の勝利を心から感謝して、主を褒めたたえます。主が主の民のために与えてくださる戦略は、このような戦略であることを覚えるときに、本当に恵みと憐れみに富んでおられる主を崇めます。この詩式の7章の12節から15節のところには、今度ギデオンとミディアンの300の精鋭、ごめんなさい、ギデオンと300の精鋭がミディアン人と戦うことが記されています。その時にギデオンも若者プラと一緒にスパイに行きました。そしてその時に、このギデオンと若者が聞いたことは、なんとミディアン人が夢を見た、一塊のパン一つこの転がってきてミディアンの陣営を打ち砕いてしまうのだ、それはどういうことだろう、夢の解き明かしがなされました。それはなんとギデオンとイスラエルの民に違いない、ギデオンとイスラエルの民が我々を打ち負かすのだと敵が言ってるのを、ギデオンと300の精鋭は情報として掴んで、そして主ご自身が確かに御言葉通り行きなさいと言っておられることを確認して、彼らは勝利の歩みをすることができたのです。主ご自身にあって私たちの霊の目が開かれて、真実な情報を教師が私たち一人一人に、教会に与えてくださっていることを感謝します。 第2番目の真実な情報、それは主がなされた御業が崇められている、主と主の御言葉の通りであるということが、すでにこの先住民の中においても噂になっている、知られているということを知ったときに、この使わされた二人のスパイは力を受け、そしてまた勇気をいただいて、主から示された通りに約束の地に向かって前進していくことができたのです。この、先住民であるカナン人たちは、主ご自身が主の約束の御言葉の通り、神の民イスラエルの中に主が約束してくださった通りになされている、そして主ご自身が与えようとしている地に向かって前進することを阻むような、協力しないで阻むような勢力はみんな主が打ち破られているというのを知って、もうすでに恐れていました。そしてその恐れているのは何かというと、ヨシュア記の2章のところに11節、あなた方の神主は、主上は天、下は地において神であられるからです。なんとイスラエルの民の歩みを通して、主がなされたことを通して、すでに主の皆が崇められています。主の皆が恐れられています。私たちはこのことを知るときに本当に励まされます。そしてこの二人のスパイは命がけのそのミッションの中で、このことを通してどれだけ励まされたでしょう。私たちの真実な主が、ここまで導いてくださった主が、恐れるな、約束の地を取れ、そしてあなた方はこれからの世代のために約束の地を受け継がせなければならないという使命を与えておられる。だけども本当にそれが可能なのかどうか、命がけのスパイの中で、なんと敵は恐れているだけではなくて、そしてその恐れている正体は、私たちの信じているイスラエルの神、唯一誠の天地創造の神を恐れている。そしてそのなされた御業をもうすでに知って、彼らは恐れているということを知ったときに、彼らは本当に恐れました。今日私たちはこの遊女ラハブを通して宣言された宣言が、実はこれは申命記の4章の37節から40節のところで、イスラエルの民に与えられた宣言、その宣言を異邦人である、そしてこのラハブが宣言していることを見ます。それは、あなた方の神主は上は天、下は地において神であられる方ですという宣言が、イスラエルの民だけではなくて異邦人の中においても主の皆はすでに恐れられています。主の皆は恐れられています。本当に主は、私たちはそれを一番願っています。主の皆が崇められますように、全地において主の皆が崇められますように。でも、もう主ご自身はこのイスラエルの歩みを通して、主ご自身の御言葉は真実である、主は確かに生きておられるということを、御言葉を通してイスラエルの歩みを通して世界に証ししてこられました。そのことをラハブは受け取って、あなたの神は誠の神、イスラエルの神は私の神ですと宣言しています。今日実は私たちも同じようにイエス・キリストにあって、この恵みの中に結ばれていることを心から感謝いたします。そして主は私たちにこの、恵みをもう一度思い起こしたいと思うんですけど、私たちもこの詩編の103編を通して、この、恐れと不安がこの、世界を取り巻く中において、イエス・キリストによってすでになされた贖いの確かさを心から感謝し、私たち兄弟姉妹ともに一番、大好きな聖句のベスト10に必ず入ると信じています。詩編の103編の1節から5節を告白したいと思います。ベスト10じゃなくて3に入るという人もいるかもしれませんけども、詩編の103編の1節から5節、ダビデによる賛拝。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を 良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。アーメン。イエス・キリストの十字架の死、葬りと復活によって主が私たちの一人一人のそれぞれの家族の中に成してくださった主の御業を心から褒めたたえます。アーメン。感謝する人は主の前にもう一度感謝します。主を褒めたたえます。アーメン。もうこの私たち個人的に、また私たちの家族に、私たちの歩みの中になされた主の御業を何一つ忘れません。もうこの詩篇のこの103編の後、続いていくその後を見ていくならば、このピーター先生が語ってくださったように、イスラエルのメシは個人、家族、民族にとどまらない神の王国としてのメシだと言われているように、イスラエルの神は生きておられる。これがこの後に続く詩篇の103編からの、この続く恵みになっています。賛美になっています。詩篇の104編のところを見ますと、天地を創造された主は生きておられる。主に栄光がありますように。それが詩篇の104編であることを私たちは見ます。そして詩篇の105編のところを見ると、アブラハムを選び出し、イスラエルに契約を結ばれ、その通り実行される主は生きておられる。このように詩篇の105編は書かれてあります。そして詩篇の106編のところを行くならば、このイスラエルの民も人間です。罪を持っている弱さがあります。神様の約束を守ることができない、そのような弱さの中にあったとしても、この主ご自身はイスラエルに与えたその契約に基づいて、変わることのない愛をイスラエルに対して示し続けてくださる主は褒むべきかな。アーメン。これが詩篇の106編です。このところを見ていくならば、本当に主はすでにイスラエルの歩みを通して、すでに主の栄光を表してくださっておられます。アーメン。私たちの人生にも表してくださっていますが、イスラエルの歩みを通して表してくださっている。だからこそこの先住民であるカナンの人々は、その御業を見て主を崇め、イスラエルの神は誠の神であると主を礼拝するようになっているのです。そして今日私たちはこの時代に生かされているものとして、ますます主ご自身の恵みが私たちに確かに表されている時代に生かされていることを今日覚えたいと思います。先日来られたピーター先生を通して、エレミア書23章の7節8節、今日今この時代を生きる私たちは、この御言葉の預言の成就、そしてまた特にこのイスラエルに対してなされた預言の成就を通して、主は生きておられると宣言することができる、主の御業を拝することができる恵みの時代に生かされていることを今日覚えます。エレミア書23章の7節8節の御言葉をご一緒に朗読し、主を崇めましょう。3、はい。それゆえ見よ、このような日が来る。主の蜜月、その日には彼らはイスラエルの子らをエジプトの国から登らせた主は生きておられるとはもう言わないで、イスラエルの家の姓を北の国や彼らの散らされたすべての地方から登らせた主は生きておられると言って、自分たちの土地に住むようになる。アーメン。聖書の最初から最後までこのように書かれてあります。主がイスラエルの民を通してなされた御業を通して、主を褒めたたえ、主は生きておられる、主は生きておられます。御言葉は御言葉通り真実なお方です。そしてこのイスラエルを通して示されている主ご自身のご計画、予言の成就、マタイの福音書の23章の39節のところには、もう一度主の民が主の御名によって来られる方にと宣言するその時が、主ご自身がもう一度来られるその予兆であることが宣言されています。そして今この時代、ピタ先生も言っておられましたが、今全世界において、イスラエルにおいて、この使徒の働きの時以来のスケールで、規模で、ユダヤ人が御霊によってイエスは主ですと 告白する御言葉の成就の時が来ていることを覚えて、主の名を心から崇めます。イスラエルの神は生きておられます。アーメン。その素晴らしい恵みの中に、この二人のスパイは、なんと異邦人のラハブが、この主ご自身とその御業を恐れて、イスラエルの神を礼拝している、私たちの信じている誠の神は本当の神ご自身のお方である、このお方の御言葉に従っていく中で必ず勝利が与えられる、これが真実な情報として与えられた大切なもう一つの情報でした。今日最後にこのもう一つの大切な真実な情報を受け取っていきたいと思います。それは最後に、主は信仰による行動に応えてくださるお方であるということです。今日このストーリーのバックグラウンドを皆さんと共に振り返りました。これは間違いなく命がかかったとても大切な、任務です。そしてまた少しでも間違うならば命を失ってしまうような緊張感があるものです。そしてまたそれゆえに恐れということ、不安ということをから解放されるということは本当に大変な使命でした。でもそのような中にあって、主ご自身がこのヨシュアによって使わされた二人のスパイを励まし続けてくださり、そしてまたなんと異邦人の、そしてそれも女性の、そしてそれも遊女という職業、皆さん、主は異邦人、どのような民族であったとしても、女性、性別関係なく、遊女、どんな職業であったとしても、ただ主ご自身の前に信仰を持って行動するその人を喜んで受け入れてくださるお方です。アーメン。私たちの何か持っている何かではなくて、身分やまた私たちの持っている何かではなくて、主ご自身の前に主の御言葉に対して応答する、どのような民族であったとしても、男女関係なく、ただ職業も関係なく、信仰の行動に主は報いてくださるお方です。アーメン。主を信頼します。このような主に信頼できる、お使いできる恵みを心から感謝いたします。そしてこのラハブは命をかけて、自分と自分の家族を救ってくださるのはこの彼らの信じているイスラエルの神であるということを信じて、そして彼らを命がけでかくまい、そしてまた彼らを自分の家の窓から吊り下ろして彼らを逃がしました。そしてこのところに印として、この赤い紐を結びました。それはこのヨシュアとイスラエルの民が帰ってきて、このエリコを滅ぼすときに、このラハブとその家家族だけは絶対に滅ぼさないという印でした。この赤い紐はとても大切であり、この紐というその役割ということについてですけれども、このまずこの異邦人としてこのイスラエルを祝福するという主がアブラハムに与えてくださった約束、創世記の12章の1節から3節に、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、その主ご自身の約束の通りに、主ご自身の民イスラエルを祝福したこの異邦人ラハブは、主ご自身の祝福の中に入れられました。そしてそれは聖書の真実であり、今も変わらない永遠の真理であることを覚えて、主ご自身の前に今日も神の御民イスラエルの祝福をイエス様の御名によって宣言します。アーメン。主ご自身はそのような信仰の行動に報いてくださるお方であり、そしてまたこの、赤い紐ですけれども、それは、このイスラエルの民が出エジプトするときに、このエジプトの家のすべての遺言を滅ぼすというふうに言われましたが、その吸越の子羊の血がその門の柱と、鴨居に塗られているその家からは滅びが過ぎ去っていく、敵は あ、ごめんなさい、この滅びの御使いはやってくるけれども、その印が塗られている家からはその滅びの使いは過ぎ去っていくという希望でした。だからこそこの希望があれば、万人が私の傍らに、千人が私の傍らに倒れても私は恐れません。周りの人たちはみんな滅ぼされるようなことがあったとしても、主の約束があればそれは恐れる必要がありません。それは私たちにとって明確に示された、2000年前完成されたイエス・キリストの十字架と復活の御業です。イエス・キリストの十字架と復活の御業です。アーメン。私たちのために示されたこの明確な日も心から感謝いたします。私たちの希望、この聖書の中で希望という言葉を聖書で一番最初にどこに出てくるかということを調べていくと、聖書に一番最初に出てくるところは大切な原則があります。そしてその希望という言葉の一番最初に出てくるのは、なんとこの紐です。この紐が希望です。そしてそれはこの、イスラエルの2人のスパイにとって、イスラエルにとっても希望でした。命を懸けたこの任務にとって、このラーブとその行為は欠かすことができない。そしてその窓は私たちが贖い出されたという希望の印でした。そしてまたこの紐は異邦人であるラハブにとっても救いの印、また救いの希望、唯一の希望でした。それは敵、この、ごめんなさい、イスラエルの民が攻めてくる時にも、私と私の家族だけは絶対に主が守ってくださるという保証となったのです。イエス様は私たち一人一人に対して、そのような希望となってくださったことを心から感謝し、主の皆を褒めたたえます。今日私たちにこのように素晴らしい主ご自身の希望が与えられていることを心から感謝いたします。イエス・キリストの流された尊い血を、裂かれたお体、それによって完成されたその御業を通して、私たちは主ご自身の前に大胆に進み行き、そしてまた主ご自身の豊かさの中で、主と共に祭司としてそれぞれのところに主ご自身の技を成していくものとして呼ばれていることを心から感謝いたします。そして今日私たち、このスパイがなぜ使わされたのか、それはこのヨシュアとイスラエルの民に対して主がこの約束の地をあなた方は継がせなければならないからだという任務が与えられているので、スパイの働きは重要でした。スパイが何を見てどのように報告するか、そしてその先ほど申し上げた通り、恐れは伝染し、そしてそれは敗北につながるように、このところでこの二人のスパイがこれを見て励まされて、そしてヨシュアとイスラエルの民に対して、主ご自身が一番最初にヨシュアに対して、イスラエルの民に対して語ってくださったと同じ宣言をしました。そしてそのような宣言の時に、主は必ずこの地を与えてくださる。だから私たちは主の御言葉に従って前進していきましょう。そして大しく強くあれというのは、単に男らしくという、大胆に私のように大声出せということではなくて、一番大切なポイントは御言葉に従っているか、御言葉に従って生きなさいと。その上において大胆でありなさい、強くありなさい。主が示しておられる御言葉に勇気を持って踏み出していきなさい。主はそのようにして招いてくださるお方です。そして恐れも伝染しますけれども、大しくあれ、強くあれという御言葉を行う大胆さも伝染します。民はこの後、この二人のスパイの報告、ヨシュアの宣言を通して準備をし、そして約束の地を勝ち取ることとなりました。兄弟姉妹、今日主ご自身がそれぞれのところに与えておられる、置いておられる王である祭司として、勝利の歩みのために、地を受け継がせる、そのために主は一人一人を今日呼んでくださっていること、インターネット礼拝で礼拝しておられる全ての方々も、今置かれているその場所に主ご自身の勝利を イエス・キリストと神の王国を受け継がせる、そのために主ご自身はそれぞれのところに置いてくださっていることを覚えます。今日主ご自身が私たちの目を開いてくださって、主がすでに私たちのためになしてくださった技、そしてまた私たちに与えてくださっているその素晴らしい恵みの中で、主ご自身がそれぞれのところに主が示してくださる御言葉に応答する、その応答の中に、応答の連続の中に勝利から勝利を増し加えてくださることを信じて祝福いたします。アーメン。詩編の103編のところには、恵み、私たちは主をあなたがなしてくださったことを何一つ忘れません。本当に全てが恵みです。でもその御言葉、恵みの応答として、その後には御言葉を行う勇士たちを、力を得よと宣言されています。本当に主からの恵みをいただいたものとして、その恵みの中で主が与えてくださっている、示してくださっている御言葉にそれぞれのところで応答して、大きく強く大胆に一歩を踏み出していく、その時がやってきました。主は必ず、もうすでに勝利を取られました。そしてその勝利を私たちは受け継がせる、そのような役割の中に召されていることを心から感謝し、すべての栄光を主にお返しして、賛美と栄光を主の前にお捧げしてまいりましょう。ご一緒にそれぞれのところに立ち上がって賛美を主の前に捧げてまいりましょう。